無限のアイデアをサービスに、サービスをユーザーに、ユーザーをハッピーに。不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆様、新年明けましておめでとうございます。名村真嗣です。2週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。あっという間にね、年も明けて今日がもう7日目ということですけどね、皆さんもあの初出社初出勤みたいなことが終わったんでしょうかね。長いところはね、週明けぐらいまでお休みだったりとかっていうのもね、お店によってはあるかもしれませんけども、皆さんやってる仕事においてはもっともっと早く仕事してるとかね、もしかしたらもう2日3日からね、残念ながら仕事してますというか、残念かどうか分かんないけど、そういう方もいらっしゃるかもしれませんけどもね。名村の方は今年は4日から仕事を始めさせていただいておりますね。うちの会社では毎年ね、1月から始まる会社なので、1月に総会ということでね、会社全体をで今年の半年間とか去年の半年間がどうだったかっていう振り返りとか、先の見通しとかっていうのをね、報告する会を全員でまあやってるんですけども、初日はもうほぼそれで全部潰れてしまいます。で、実際の業務としては5日から始めてるんですけども、なんかね、どうなんでしょうね。僕今年ちょっといろいろな都合があって、ちょっとツイッターでも言ってたんですけども、30日かな、12月の30日まであのラジオ CM の収録にちょっと携わっておりまして、あのうちのね、冒頭でこの放送始まる前にやってくれて、ま、あの流れてますけども、うちの会社の CM の収録がギリギリまでやってましたんで、実際31、1、2、3ぐらいしか休んでないんで、あんまりたくさん休んだ気もなってないんですけども、それでも年明けになりまして、ちょっと心機一転頑張っていければなと思っておりますので、今年も皆さんどうぞよろしくお願いいたします。まあ、その中なんですけども、おはがきをいただいておりますので、そちらの方から早速行ってみたいと思います。ラジオネームラッシーさんからいただきました。ありがとうございます。名村さん、新年明けましておめでとうございます。昨年の夏ぐらいからラジオを聞き始め、今では毎週金曜日の深夜にアップルポッドキャストでの更新が来るのを今か今かと楽しみにしています。2021年分もまだ全部聞けてるわけではないのですが、頭に時事ネタはあるものの、ポッドキャストで名村さんが回答している内容はどれも 今しか通じないのではなく、仕事をしている上で気をつけておくべきことが多く、毎回そうかとかそうだよなとうなっております。これを書いているのは1月6日で、この後東京では積雪になるという話ですが、名村さんも風邪をひかないように気をつけてください。今年もラジオ楽しみにしていますということでね、おはがきをいただいております。ありがとうございます。こういったね、年賀はがきをいただいているのは本当にありがたいなと思っております。で、まあ今年もね、なんだろう、テクニカルなことは別にあんまり話すわけでもなく、仕事ってこうしていきましょうねみたいなことをね、メインに話していければなと思っております。今週はね、昨年末にちょっとご報告していた通りでですね、ゲストが来ておりますので、ゲストをたくさんね、話していただいておりますので、そちらの方を楽しみにしていただければと思います。というわけで今年も頑張っていきましょう。今夜も60分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、というわけで今週も始まりました。ですね、この後ゲスト来ていただいてるんですけど、その前に皆さんに少しちょっとお願いがございましてですね、こうやってポッドキャスト続けさせていただいてるんですけども、ポッドキャストのアワードっていうのが実はあります。第3回ジャパンポッドキャストアワーズということで、その中にね、リスナーズチョイスっていう投票枠があるんですよ。要は聞いていただいているリスナーの方から、このポッドキャスト聞いてるよとか、このポッドキャスト面白いよみたいなのを投票を受け付けてるという件なんです。内容なんですけども、もしよろしければですね、このウェブディレクションやってますラジオに清き一票、皆様の清き一票をいただければなと思ってですね、珍しくこうお願いのコメントをさせていただきました。時間があればです、あればなんですけども、2022年1月14日いっぱいまでね、受け付けておりますので、それまでの時間でまあいいよという方がいらっしゃれば、ぜひ一票投票いただければ嬉しいなと思ってます。ということなんですけどもね、今週はそのさっきも言いました通りで、ゲストの方がもう今やとですね待っておりますので、そちらの方に行ってみたいと思います。それではゲストのコーナー行ってみましょう。 お待たせいたしました。今週のゲスト角掛武さんです。どうも。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということですけども、今週ゲストに来ていただいたんですが、まあ、改めてまず自己紹介じゃしていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、東京でフリーランスのウェブプロデューサーをしている角掛と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあどんな仕事とか会社とか。
はい、はい、仕事の内容ですね、はい、ちょっとややこしいんですけど、はいはい、フリーランスでウェブプロデューサーをやっていて、うんうん、それは屋号はインターネットストラテジーって言います、
はい、
で他に本当に同業ウェブ制作の会社で取締役を2つ、
うん、
であとこれはまあ表に出してないとある協会の理事もやってます。
ほう、偉そうな仕事しますね。まあ偉いんですけどね。
なんとなく
そう、
なんとなくですよ。
そうですね。で、まあ、今日プロデューサーということですけど、領域としてどんなところをやってらっしゃるんですか。
領域としては、うん、そうね、マーケティングとかコンサルティング、うんうん、そこが専門ですね、
うんうんうん、
でまあ、やってること何って言ったら、うん、そのクライアントの売り上げとか利益を上げる、うんうん、そのための企画と分析、
は
あ
は
あ、であとはあの企画書を作成するのはもう完全に僕の仕事なんですけど、ああ、その誰が読んでも楽しくなっちゃうような企画書を作る。
ほう。
で聞いてると楽しくなっちゃうプレゼンをする。
ほう。
これが僕の仕事ですね。
ああ、あ、楽しくなるって大事？
大事。だって仕事って楽しくないとパフォーマンス上がんないじゃない、絶対。
うん、あ、まあそれはそうね。
うん、
楽しくなる企画書とプレゼンっていうのは初めて聞きましたね。
コンサルタントが作る企画書ってみんながイメージするのって分厚い資料で、
うんうんうんうん、
なんかもうリズメのことがみっちり書いてあって、こうグーの音も言わせないみたいな感じがするじゃない。
ま
あ、
は
い
は
い、
今何人か敵に回しましたけどね。
はい、僕作るのだいたい A4 1枚。
あ、そう、
うん、
へ
ー。 A4 1枚にまとまるまで思考を練り続ける。
ほ
ー。 A42 枚になった時はまだ思考がね練り上げられてないんですよ、絶対に。
なるほど。
余計なノイズが入っちゃってる。それを練り上げて A41 枚にして、
うん、
僕がめちゃくちゃ楽しい状態でミーティングに臨む、うん、
はー、それは僕とは違うね。僕は、まあ、楽しいかっていうと、もちろんね、あのうちの会社ってね、プロデューサーっているわけじゃないからそれに近いことやるけど、やっぱディレクターが書くのってその後の設計図に近いものなので、リズムで分厚くはっていうものではないけど、あ、なるほど、こういうものができるんだっていうことが分かることの方が大事なので、う
ん、実装部分が入ってるもんね、うん、ディレクターが
書くのって、うんうん、そうそうそうそう
そう、そこはね、マーケティングをやってる人間は、はい、実装ってのは後でディレクターが考えてくれると。
今ね、聞いてる人、お子たちさ、すっごい嫌な目で見てるからね、こう、
まあ、もちろんね、その提出する前にディレクターに確認は取ってる
けど、まあできる、
まあ、よし、何してくれるでしょう。
なるほど。でも今考えるって話がありましたけど、
うん、
やっぱなんかプロデューサーの仕事ってやっぱ考えること、
考えること、うん、ね、考えること、もちろん大きな仕事なんだけど、
うん、
一番はきっとインプットなんだよね、
う
ん、
ほうほうほう、
いろんな情報をとにかく入れておく、
うん、
でそのインターネットの仕事をしてると、
うん、
ネット上にある情報ばっかり拾っちゃうことって増えて、それももちろん大事なんだけど、
うんうん、
あんまりそれリアルなものってそこにはなかったりして、
うんうんうん、
それよか外に出て人と話して受け取ったものを増やすとか、
うん、
外を歩いてお店を見て、うん、あの陳列すげえなって
思って、あ、はいはいはい、分かる分かる、
あの看板なんであそこにあえて出したの
か、はいはいはいはい、分かる、
ここにこの看板出したらそれダメじゃないとか、
うんうんうんうん、
こっちに置いたらこうなるのにとか、うん、っていうのをどんどんインプットする、その時間を多く取れないと、うん、この仕事は続けられないと思うの。
あ、インプットの方がやっぱ大事。
大事。
はあ。
そのいろんなインプットしたものを、うん、こう寄せ集めてアウトプットを作ってるわけだから、
うんうんうんうん、
ベースがないと何ともならない。
まあまあね、そうだね、うん、そうね。あ、なるほどね。あ、やっぱそこが得意じゃないからないとできないプロデューサーって仕事は。
できないと思う。
なるほどね、
うん、
でも自分はそれはディレクター的な脳みそよりはプロデューサーとしての脳みそ的に、うん、角さんはそっちの方が得意。
得意。
はあ、
あのね、もう何かを知ることがすごく好きなの。それはね、なんか昔からそうで、
うん、
あの国語辞典、
うん
うんうん、子供の頃あれ読むの好きだったの。
あ、ずっとわかる気がする。
であと僕ら世代だとわかるんだけど、うん、
意味出す
ってあったじゃない
今の子たちわかんないと思うけどね、
分厚いやつね、
はい、あったね、知恵蔵とか、うん、あったね。
ああいうのも読んでるのが大好きだったの。
ああ、なるほどね、うん、
であれが今につながってるんじゃないかなとは思う。
ああ、なるほどわかりました。であとはじゃあそのプロデューサーの、あの具体的な活動とか、はい、ちょっとなんか深掘っていていきたいなと思うんですけど、
はい、
はい、
具体的にはっていうと、うん、僕はもう B2C のサイトのみ、うん、
B2B ではなく
B2B は全然やらないです。
あ、なるほど。
企業間取引っていうのは、うん、あのあまりその消費者の気持ちみたいなのを介在しないので、
うんうんうん、
僕の得意分野じゃなくなっちゃうんですよね、
うんうんうんうん、
なので B2B が来た時には基本的にはちょっとごめんなさい、あんまり得意じゃないんで、
うんうん、
他社さんで検討してください。
あ、なるほどね。それはやっぱ B2C のサイトっていうのはその B2B と比べた時に、
はい、
さっきまあその消費者の気持ちっていうのがあったけど、うん、お金とかそういったところ、うん、もうちょっと
お金っていうよりはあの人の欲、
はあ、なるほど、
人の欲を知るとか、
うん、
そこにアプローチするっていうところに、うん、すごい僕は楽しみを感じる、はあ、
なるほど、
うん、
へえ、そこ、
そうなの。欲求ってすごく原始的で面白いじゃない。
あ、まあ確かにね、
うん、
でもなんか日本人特にかもしれないけどさ、なんかあんまそこに対して触れるのは良くないとかさ、要は儲かりまっかって言ったらぼちぼち出んなみたいな、なんとなくごまかしておこうみたいなとかさ、
うんうん、
あるけど、
うん、
でもやっぱ商売やってる以上はそこ大事だよねってことだよね。
大事だし、うん、欲求のない人間なんかいないわけで、
あ、まあ、確かにね、
うん、それを表に出すか出さないかは別だけど、
はいはいはい、
だから僕はそこを探ってる時に、うん、もうものすごく愉快な気持ちになってる。
あ、そのお客様の 2C のサイトをやってる時に、うん、これを見てる人はとか売りたい人はとか、
うん、そうで、あと僕のやり方として、うん、そのお客さんのところの扱ってる商品とかサービスとかを好きになるっていうファーストステップを必ず踏むようにしてて、好きになりたいから教えてください商品のことサービスのことで、本当にそのまま買ってっちゃうこととかあるの、好きになっちゃって。
あ、それはマーケティングとかリサーチとかってわけではなく、
好きになっちゃって買っていきます。
あ、なるほど。
本当にお客さんのところから箱持って帰ってきたりとか、
うん、打ち合わせとか、
そうそうそうそう、商談に行って、うん、話聞いて好きになっちゃって買っちゃって、うん、
なるほど。
全然あの営業的な狙いとかじゃなくて、
うん、
好きになって本当に買ってる。
うーん、
で僕が好きになった商品を実際に使ってみて、
うん、
よかった、
うんうんうん、
で人って良かったものは人に勧めたくなるものじゃん、
う
ん、
う
ん、
そうね、
それもマーケターに限らず、
うんうんうん、
だその流れのまんま仕事に入っていく、
うん、
僕の大好きなこれをみんな知ってほしい、
うんうん、はあ、
っていうふうにすると売れやすいじゃない、う
ん、まあ確かにね、
うん、
少なくとも自分はそれでこう人にその熱量を持って伝えたいし、
うん、そうそうそう、
それ本心だし、
うん、僕は幸せになったわけだし、
ああなるほどね、
うん、
まあ、それを同じように、
うん、
誰かにも幸せになってほしい
と。そうそうそうそうそう。
はあ、なるほどね。
そう。
いや、なんかもう今の聞いてるだけでもディレクター脳とはやっぱ違うよね。
そう、やっぱり違うはずなんだよね。
まあ違ってないと困るしね。うん、
そのディレクターはやっぱ現場監督として力を振るってほしいもので、そういうそのワクワクして、
うん。
あれこれ物を見てくるとか、
うん、
それはもうプロデューサーに任しちゃった方がいいと思う。
なるほどね、うん、はあ、でもその今ねディレクターってあって、じゃあプロデューサーがまあね、これを聞いてる人たちの中でもプロデュースに今ね角掛さんが言ってくれたような領域をやってる人もいると思うので、うん、ディレクターという肩書きでもさ、
うんうんうん、
であえてプロデューサーという中で言った時って、じゃあその 上流工程の中で角掛さんが一番こう得意としてやってるのって具体的な業務とかっていったらどんなことをしてたりするんですか。
業務、
うん、
業務ったらなんだろうね、うん、まあ、強みで言ったら当然マーケティング、
うん、
ここはもう一番の強みなので、
うんうんうん、
まあ、過去であったり現状であったり未来、
うん、
こういうの分析をして企画を立案する、
うん、
これが僕の仕事ですね。
なるほどね。
ただね、
うん、
このウェブの業界でさ、
うんうんうん、
企画やってます
って言
ったところで、
はい、
ご飯食えない。
どういうこと
ふわっとしすぎじゃない存在が。
あ、
そのクライアント側って、うん、ホームページを作る人を探してるんであってウェブの企画をしてくれる人を探してはいないんだよね、もともと。
なるほどね、なるほどね。アウトプットが欲しいもんね、
うん
うん、ああなるほど、そうか。
でもまあ、うん、そんなんだからいろんなことはやるのよね。
ああ、じゃあその企画がマーケティングであったりとか企画そのものを作っていくとかっていうことはあるけど、実際にはディレクターがやってそうな領域であるとか、
うん、そうそうそう、
やっぱりやらざるを得ないところ
も、やらざるを得ない、
うん、
でまあそれってそれだけでご飯食えないっていうのもあれば、
うんうん、
その予算的な都合っていうのも当然あって、うんう
ん、ありますね、うん、はい、わかりますよ。
プロデューサーを立てて、はい、ディレクターを立てて、
はいはいはい、
でやっていくと、はい、まあまあな金額にな
る、なるよね、なるよね、うん、なるよね、わかりますよ。うん、
そうするとある程度ディレクターの範疇まで入っていった方が、まあ予算感にも合わせやすかったりとか、あとそのやっぱ制作現場とのズレっていうのは減ると思うのよね。
まあそうね、
その熱量を持って設計まである程度やっておく、
そこがね、伝言ゲームになればなるだけちょっとずつスポイルされて削れていったりとか、あの別の形に伝わってしまったりとかっていうことでね、
うんうん、
やっぱりなんかお客さんとこういろいろ話をした時の熱量をできるだけこう同じ形同じ熱量のまま、
うん、そうそうそう、
設計に落としてクリエイティブのメンバーに渡してって言えた方が、
うん、
まあいいはいいよね。
そう、
はあ、なるほどね。
なので、
はいはい、
まあ、当然僕営業から入るし、
それが多分ね世のディレクターの方はやっぱできない人が多いよね。そう、そのウェブの人たちって、まあ、これを聞いてる、ね、方たちがどうかちょっと分かんないけど、営業っていうものに対してね、何だろう、特に僕とかもディレクターじゃん、僕もディレク、うん、営業できない人間だからさ、
よく言うよ、ね、
一応代表だからやっているけどさ、でも何だろう、やっぱり営業って言われた瞬間に、なんだろう、そのよく世間でいう飛び込み営業しなきゃいけないとか、はいはいはい、テレアポ1日300件とか、うんうんうん、なんか電話の受話器を 手にガムテープで巻きつけられたことがあるとか都市伝説とか、うん、みたいなものをきっと想像してしまうんだよね、うん、
はいはいはい、
でなんか営業ってそれってそんな簡単にとか、うん、やりたいって言われてもなんかみたいなネガティブなイメージがあったりする人が多いと思うんだよね。
あるよね、
うん、
営業ってね、
うん、
あるね。
でも角掛さんにとって営業ってどうなんですか。そういうイメージじゃないの。
ね、いや仲良くなりに行ってる。
あ、
もちろんそのうちはその自らうちを使ってくださいって言いに行くことはないから、
うん、お
問い合わせをもらって行ってるから、まあ仲良くなりに行って、
うん、
具体的にどんなこと困ってるか聞いて一旦帰ってくるっていうだけだから、
うんうん、
まあよく言う社会で言う営業とは、まあ、ちょっと違うのかもしれない、
ね、ああなるほどね、
うん、
なるほど。まあでもそこが多分今の話を聞くと角掛さん言いたいことは分かりますと。それはお問い合わせをいただいたらその関係はできるよと、
うん、
お問い合わせがないんだよ、だからこっちからちょっとうち使っていただけませんかみたいな話になるっていう会社さんがきっとねこれを聞いてる子たちも多いと思うんですけど、
うん、
それはそうしないようにやっぱりやってきたんですか。お問い合わせいただけるようにとか。
うん、それはもう本当にそうで、うちはもう20年ホームページ制作の仕事をしてるわけじゃない、
うんうん、
ホームページで売り上げを上げる会社なわけよ。
うんうんうん、
自社のホームページで売り上げ立ってなかったら嘘じゃん。
いや大変耳が痛うございますね。おっしゃる通りですよね。
まあ、もちろんその検索まで至らない人たち、
うん、
にアプローチするためにテレアポとか、うん、そういうのが存在するっていうのはそれは必要性としてあると思う、
はいはいはい、
だから別に否定はしないんだけど、うん、うちはそこはターゲットとはしてないから、
うんうんうんうん、
まあ多少ホームページをやってきて、うん、成果を出さなきゃいけないなって思った時に見つけてくれればいい会社なので、
なるほどね、うん、あもう今のでもこう領域がやっぱ違うディレク、ね、プロデューサーっていう方を今日お呼びしたわけですけども、聞いてるだけでももう随分ね違いがあるなというのは本当にしみじみ思うわけですけども、他になんか自社でサービスやったりしてるんですか？
自社でやってるサービスとしては、うん、制作以外の部分だと、うんうん、僕コンサルティングってすごい好きな仕事なんですよね、
うんうん、
まあ、お悩みを聞いて、うん、それにできるだけ素早く回答する、
うん、
これなんか僕結構好きな仕事なので、
うん、
その顧問契約みたいな仰々しいまでいかなくても、
うんうん、
その30分5000円でいいからねっていう感じで、うん、悩みをポンって投げてもらってそれにパッと回答する、
うんうん、
そんなサービスをね提供してます。
はあ、でもそれってまあまあ大変ですよね。
大変、あの脳みそから煙が出るのが見える気がする、うん、
よく冗談でも言う人いるじゃないですか脳みそから汗が出るまで頑張って考えろとか煙が、ね、頭から煙が出るとかってね、本当に
本当にあの人って一番悩んでるコアの部分を言葉にしない、
うん、はい、
だよね、
分かる分かる分かる、
周りばっを話しちゃう、
うん、
やっぱ弱点を隠したいって気持ちはきっとみんなあるから、
ああああ
言わない癖がついてる、
はいはい、
だそこを探す作業でもう本当に湯気が出そう、
うん、
こうやって言ってるけどいや本当の悩みはこっちだよね、
うん、
っていうのを探すのがめちゃくちゃ大変、
まあ、大変だろうね、
だけど楽しいの。
あ、まあ、ちょっと分かる気がしますよ。それは僕もなんか自分でねディレクターという肩書きでね僕ずっとやってるけど、僕もなんか基本的に自分の仕事の主戦場ってどこですかって僕会議室だと思ってるんですよね、
はいはいはい、
やっぱ会議室でお客さんとカンカンガクガク膝つき合わせて、うん、ああでもない、うん、こうでもない話をしてる時が一番こう、うん、楽しいし、
うん、
まあ、その代わり2時間ぐらいそんなことやったら帰ってきたらオフィスにね帰ってきた人もしばらく頭動かないもんね、うんうん、
あそれはそうだよね絶対、
うん、なんか僕覚えてるんだけどお客さんと打ち合わせ終わって帰ってきてただいまって帰ってきてもうしばらくねなんか1時間ぐらいねただぼーっとひたすらヤフーニュースを見てた時あるもんね
もうそれあれでしょ、読んでないやつでしょ。
そう読んでない、もうそのそうそうそうそう多分ね読んでないんだよね。でもねもう思考を定めることができなくなるんだよね、
うんうんうん、
何かを考えること自体が。
いやすごいわかる、
やっぱでもそうなる、
うん、でねこれ、うん、あのコロナが始まって、うん、打ち合わせに移動時間がなくなったじゃない、うん、ズームで打ち合わせをしましょうみたいになって、うんうんう
ん、はい、
これすげえ数こなせるわと思って、
うん、
わーって入れてみたの、
うんうんうん、
無理だよね途中で
なるほどね
あの移動時間にあの湯気を冷ましてた
それが分かったと、
うん、ああ。思ったより負荷が高かったんだ、うん、あの仕事
何年目で気づいたのそれは
もう19年目ぐらい
あ俺まあまあ頭使ってたんだ的な
そう、あ意外と頑張ってたの俺と。
いやでもさなんかちょっとそこ聞きたいんだけど、それじゃあ19年20年というキャリアの中で最初からできた、若い時から。
最初はできてなかったろうね。
まあ、やってたかもしれないけどね、今考えたらっていう話だけどさ、
うん、ああ、できてないよね
いやね、ごめんごめん、何をね聞きたかったかっていうと、うんうん、そのお客さんから聞いた話を持ち帰りますっていうのは別に誰でもできんじゃん、
うんうん、
意外とね、うん、で調べてきますって、
はいはい、
けどまあその会話の中で返そうとか、要はそこまで頭に煙が出るとかっていうのって相当いろんなこと考えながら、うん、長やらないといけないし、
うん、
相手からこう実際の困ってるところ引き出そうと思ったらさ、自分の中の引き出しと情報量も相当なかったらさ、
うん、
できないじゃん、
うん、
ウェブが好きです、ウェブ屋です、 IT やってます、だからその話ばっかりしてたらお客さんの商売のこと分かんなかったらさ、
うん、
本当に何困ってるかって全然分かんないじゃん。
分からない。
それを考えたらやっぱキャリアがないとさ、キャリアではないんだけど、経験とかさ、うん、さっき言った興味とかさ、
うんうん、
やっぱそれがないといよいよやっぱりこのコンサルで何かを相手に打ち返しますとかって、うん、おいそれとかできねえなって気がしたんだけどさ。
そうなんだよね。
溜めたね。溜
めて言ったけど。
溜めたね今、うん、はい。
だからどうやってなったらいいんだろうね。
まあね、もう身も蓋もないところだから次のちょっと話題には入っていいの。そんなだからもうちょっと深掘りができたらと思いますけども、今日みんな、ね、みんなおはがきも結構いただいてるんで後でまあご紹介しますけどね。で、じゃあ最近どんな仕事してるんですか。
最近、
うん、
最近で言うと、うん、その新規はあんまり多くは取ってなくて、
うんうん、
もう過去に作ったサイトの保守運営、
うんうんうん、
そのコンサルティング付きで、
うんうん、
売り上げこのぐらいまで行きましたね、じゃあ次このぐらい目指してやりましょうね、
ああそういうことね、
っていうのを含めて運用保証をやる、
うんうん、
っていうのがもうほぼほぼメイン。
ああなんかディレクター、まあなんか世の中のディレクターに怒られそうだけど、別になんか2年経ったからリニューアルしましょうというわけではなくて、やっぱりその数字とか何かがある気なんだね。
うん、うん、でリニューアルなんて別にわざわざしなくていいのよ。
わかる。もうね、リニューアルして数字が上がるんだったらこんな楽な商売ないよね。
そうよ、
うん、
本当に
俺もずっと思ってるもん。
だ基本的にはその、まあ、新規で来たご相談来た時も、うん、リニューアルしなくてもいいんじゃないかと思って入っていく。本当に必要なのかな、
うんうんうん、まあ、小さな改善とかね、うん、いやどこにボトルネックがあるかって、別にサイトのデザインじゃない場合もあるもんね。
もしかしたらその写真1枚変えるだけで、
うん、
直っちゃうのかもしれないし、う
ん
う
ん、下手したらリアルじゃない時あるから、あ、じゃあウェブじゃない時あるもんね、原因
あるあるある、会社になった電話に出てないとか、
これ本当にあるよね、
問題を抱えてたりとかする
あるよね。昔あったよ、なんかね、なんだろう、あ、そう、会社の本社がなんか支店に対して業務命令というか、こういう新しい商品出すぞってファックス送ってんのよ。でファックス送ったタイミングでウェブに乗っけちゃってんのよ。で何が起こったかって言ったらさ、お客さんの方がさ、支店のスタッフより早く知っててさ、
はいはいはいはい、
店に行ってこのサービス見たんだけどって言ったらさ、スタッフの人がそんなサービスやってるんですかって言って、なんか自分とこのことに対して答えたっていうのが冗談みたいな本当の話があって、
うんうん、
もう1回その支店なんか8店舗ぐらい回ったことあるもんね。まず社内に伝えましょうと、
うん、
そうね、そっちが先ですと、うん、ウェブじゃないからみたいな、うん、あ、なるほどね。あ、じゃあもうまあね、角さんがやってらっしゃる中でこうできるところとかってね、数のことも多分終わりだと思うから、まあ、今そういったじゃあコンサルというか数字も含めて改善をどうしていくかみたいなことが、
うん、そうですね、
メインなんですね、うん、なるほど。で、このポッドキャストでね、今回角さんをお呼びしたっていう理由の中で、
はい、
先日僕あるディレクターさんと一緒に2ヶ月に1回のディレクター談義というね、
はい、
トークイベントをさせていただいてて、で以前こうその中で話してたのが、ディレクターの仕事ってよく大きな中で言った時に01にする、1を100にするとか1を10にするとかっていうのはどっちなんだろうって言ったら、うん、まあディレクターは大体1を10にするとか、
うん、
まあね、もう一つその時に面白かったのが、10を100にしていくみたいなところがやっぱディレクターの領域だよねと、はいはい、
うん
うん、でやっぱ01はディレクターは苦手かというか得意じゃないよねみたいな話があって、
はいはいはいはい、
でその時にだからそれ誰がやるんだっけって、プロデューサーじゃねえかみたいな話、その時にもね、
うんうん、そうですね、
なったんですけど、うん、やっぱそこなんですか。
うん、基本的にはそう。
そうですね、なるほどね。
ただ、うん、そういったところで伝わる話でもないし、なんか難しい話でもある
ん
ですよね、
うんうん、
その01って言いや、まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいんだけど、うん、お話聞いてみたらマイナス5000みたいな状態もあるわけだから。
ゼロじゃないと。
そうそうそうそうそうそう。
なるほど。
そうそう、だマイナス5000を1にするっていう場合もあるし。
あ、なるほどね、
うん、
マイナスから始まってる場合もあると。
そうそう、
あ、そうか、うん、
大量の問題を抱えすぎてる、
うん、
もう企画どころじゃないぞとりあえずみたいな。
あ、そういうこともやっぱあるの。
ある
大変ね。
まあ、さっき言ってたその、うんうん、ファックスと、
うんうん、
その社内の通知がずれてるとか、
うんうんうん、
ほぼ一緒みたいな、そういう問題を抱えてる場合とかもあるわけで、
はいはいはいはい、
それ、ね、ゼロの状態にはないもんね。
僕らが、鶴岡さんがその状態を見たらね、うん、ゼロですらないと。
そうそうそう。
あ、じゃあ僕ら簡単にさ、ゼロ一だよねみたいな話だけど、で僕らはだから一応10にして膨らませるんですよけど、お前ら数字プラスじゃねえかって話なのね、
うん、
プロデューサーにしたら、うん、
でまあご相談が来る時っていうのはもう困ってるわけよね、
うんうんうん
う
ん、
もう困りに困っちゃってる、
うん、
まあ1であるパターンはあまりない
そうね、うん、で0ですらないのか、
そう、
ああなるほどね、
ただまあ中にはちゃんと1がこうです、
うん
で軸が立ってるクライアントさんもいる、その場合にはその1が本当に正しいのかどうかっていう検証は外部からはしなきゃいけないよね、
うんうんうんうん、
と思うし、
なるほどね、
で他にはそのうちはこの商品を誰に向けてこう売りたいですってい
う
1があります、
うんうんうんうん、
こういう人にも売れるかもしれませんよって、
ああなるほどね
っていう話もできるかもしれない、
そもそもあなたたちが思ってるターゲットはこうかもしれないけど、
うん、
こう外から見た時に、うん、いやいや違うんじゃないですかと、もしくはこっちにも売れる可能性がありますよみたいな、
うん、そうそうそう、女性向けにこういう商品売ってますよ、
うん、
この売り上げをこのぐらい伸ばしたいです、
うん、
やりさあそれやりましょう、
うんうんうん、
でもね、
うん、
これパッケージ変えたら男性にもいけるかもしれません、別軸の1を作る、
うんうんうん
っていうのも僕らマーケターの仕事を、
はあ、なるほどね、
うん、
なんかそのターゲットを決めてって、その古き良き時代のマスメディアとかって、特に紙とかさ、あの雑誌とかって、うん、それこそ女性誌で晩餐館とかだったら40代だよね、うん、みたいなのあってさ、あの紙の世界ってこういったターゲットユーザーで男性から女性で、年齢は F1 なのかとか M2、はいはい、F2 なのか M1 なのかとかであって、
うん、
その人たちに対してなんですよっていうのが、
うん、
こう CM もそうだけどさ、
うん、
やっぱり結構根強かったじゃん、
うん、
けどウェブでやっぱ変わったなと思うのが、ウェブってニーズがある人がこう、今まで女性誌だから女性誌でしかそれがこう載ってなかったんで、男性は目に触れることもなかったけど実は欲しかったっていうものが、
うんうん、
インターネットができる前ってあんまり触れようがなかったんだよね、
うんうん、
でやっぱりインターネットになって興味っていうものにものすごくこうフォーカスがされて、で Google 先生がそれをうまく吉野やってくれるから、
うんうんうん、
けどやっぱり作り手側とか売り手側、そっちに気づいてない人もいるってことだよね、それは。
多分それですごい、まあ、実際にそうだったか分かんないけど、うん、分かりやすい例で言うと、うん、脱毛、
うん、
脱毛って女性の中ではもう昔から標準的な話だったじゃない、
うんうんうん、
男性って知りもしなかった、
うん、ああそうね、
うん、
確かにね、
でも今脱毛してる男性ってめちゃくちゃ多いじゃない、
多いね、増えたよね、
うん、あれってウェブっていうメディアを使ってターゲットを変えた、なんかいい例なんじゃないかなと思ってる、
うんうんうん、ああここ最近だよね、まあ、もうその最近って、その別に1年2年じゃないけどさ、
まあ、10年とかね、
だけど、
うん、
それまで確かに男性で、
うん、
例えば化粧をするとか、
うん、
眉毛どうこうしようとか、
うん、
っていうのはちょっとずつあったりとか、
うん、
まあ、それこそね、まあ、髪にパーマ当てるとかぐらいはあったけど、うんうん、脱毛する男性って聞かなかったよね、
首から下を脱毛する男性ってなかったもんね、文化として
ないよね、
うん、
なんかこうそれこそヒゲ剃りが性能がすごく良くなって深剃りをしてるから、
うん、
あの1日経っても目立たないですよみたいな方では言ったけど、
うん、
そもそも抜いてしまえみたいな話って、
うん、
もうなかったもんね、
ま
あ、それが別に見えないところ、
うん、
あの胸であるとか、うん、背中であるとかさ、うん、ね、あ
でその胸毛とかだったら、うん、まあ、わりかし それを悩みに持ってた男性って、うん、まあ、昔からいて、それなりに自分なりの処理をしたいとかあったと思うんだけど、VIO とか、まあまあそういう下半身的な部分まで脱毛っていうのはもう完璧になんかインターネットの勝利だなみたいな感じがする、
あ、それはそういうふうに受け止めてるのね、
うん、そう、どこの賢い人がこんな仕掛けを考えたんだろう、
はあ、なるほどね、
うん、
あ、いやなんか微妙に視点が違うなってやっぱ思うんだよね、僕はまあいい商品だなって思ってしまうから、
うん、
だから1を10にする視点なんだよね、
うんうんうん、
それをどうやれば広がるかと思うけど、
うん、
そもそも考えたやつすげえなって思うのね、
クソやられたみたいな感じ
なるほど、あ、なるほどね、
そうだ、もうね、外を歩いてるだけで神経がすり減っていく、
それは負けたとか悔しいとか、
そういうのもクソやられたっていうことばっかり、
あ、でも逆もしんないでしょ、俺がやったらこれこうしたらいいのになとかと思うのもやっぱりあるんでしょ、
まあ、それもある、
そうだね、
うん、
あ、なるほど、
ね、ただまあお声がかからないんだからまだそのステージにはいないんだなと思う
あ、その人から、
うん、
あ
クライアントさんからね。
ああなるほどね、うん、あなるほど、まあ、今の話を聞いてると、まあ、今の話を聞いててね、そうあのプロデューサーという肩書きで角掛さんやってるんだけど、まあ、ちょっと前ね、この話をしてくるときにディレクターの部分の領域も、まあ、もちろんこれって、商売的な意味も含めてやってるよって話はあったんだけど、肩書きとしてプロデューサーを名乗ってるっていうのって、うん、だってディレクター的なこともできるわけじゃん、
うんうんうん、
世の中でディレクターって、うん、まあ、僕と角掛さんってもうどれぐらいの2004年5年ぐらいから ね、
そうね
知り合ってるから、うん、もう16年7年ぐらいだと思うんだけど、
長いね、
長くなった長いよねけどさ、いまだにディレクター増えたと思うの。
すごい増えたよね。
少ないとは言うえね。
すごい増えた。
増えたよね。
なんかツイッター見てるとディレクターばっかりじゃないかみたいな気がしてくる
そんないるかどうか分かんないけどさ、でもプロデューサーってあんまりいないと思うんだよ。
いない。
なんでプロデューサーを選んだの。
なんでかっていうと、そもそもその始まり、インターネットの始まり自体は趣味で、うん、まあ、パソコンを、インターネットが出ましたよ、
うんうん、
できるようになりました、
うんうん、
パソコンを買えばいいんです、うん、買いました、うんうん、ホームページ作ってみたいな、
うん、
作りました、
うん、
作れる、じゃあ自分の勤めてる会社のホームページ作ろう、
うん、
作りました、
うん、
これ仕事にできるじゃない、
おーほーほーほ
ー、で始めたわけで、うん、そうすると、まあ、全部やるのよ。
まあまあ心世代みんなそうだよね、
最初からさ
やるよね、わかる
企画から作るところから、うんね、納品ところから、ね、もうサーバーの設定とかも全部
含めて やったよね、やった、はい、
全部やって、一番面白いところどこなんだろう、
ああははは
プロジェクト一連の中で一番楽しいところどこって思ったら、うん、企画をやってる時、
うん、
プレゼンをしてる時、
うんうんうんうん、
調査をしてる時、
うん、
じゃあそれだけを仕事にしよう。
はあ、
その人ってやっぱり楽しいことをやってる時の方がパフォーマンス高いじゃない。
まあそれはね、
楽しいって話もしたけど、ね、でつまんないことをやってるとパフォーマンスってその人が持ってるもの以下になるんだよね絶対、うん、
ああはいはいはい、
めちゃくちゃ落ちるじゃない効率は、
うん、分かる分かる分かる。
でそれにそのお客さんに対して その金銭的な価値、
うん、
出しちゃいけない、
うんうんうん、
僕がつまんなくてやる気が出なくて時間がかかりますからこれだけお金くださいって言えないじゃないそんなこと
まあこれを聞いてる方にとっては耳が痛い上に、もしかするとそれ言い方っていう人もいるかもしれないけども事実だよね、
うん、事実、
う
ん、
そうだと思うよ、
うんうん、だからそこを僕はやっちゃいけない、
うんうんうん、あその中で残ったのがプロデューサーだ。
プロデューサー
でもさ、いつぐらいから名乗り始めたの肩書きプロデューサーって。
もう本当にごくごく最初から、2003年ぐらいからじゃないかな。
その時、まあ、僕のさ、僕もディレクターって名乗ったのは98年ぐらいだったからさ、誰もいなかったんだけどさ、
うん、
いよいよいなかったでしょ。
それがね、
うん、
読んでた本の中に、うん、なんとかウェブプロデュースっていう本があったの。
あ、当時？
そう。
へえ。
プロフェッショナルウェブプロデュースだったかな。
あ、そうか。それはプロデュースをするということを紹介してたんだよね。
そうそうそう。
ああはあはあ、なるほど。
でそこに書いてあることは僕の好きなところの範囲だと、
うん、はあはあ、
じゃあそれってウェブプロデューサーという仕事なんじゃないのって思っちゃったの。
なるほど、もう間違ってはいないよね。でも合ってるよね、うんうん、でその中にウェブプロデューサーの仕事ですみたいな、そのウェブプロデューサーっていう言葉はあったの。
あったかな。
あ、でもやっぱそういうことだよね。なかったよね多分ね。
まあ実際はあったのかもしれないけど、はあ、ただ昔も今もいないよね。
いないよね。
ウェブプロデューサーを名刺に書いてる人って
少ない。もうほとんど見ないよね、
うん、でも仕方ないよね。僕がその制作に携わると急にやる気をなくしちゃうのからそこをできますみたいに言うのはさ嘘じゃん
正直だよねこういうとこね、あなたね。まあ、まあ気持ちは分かりますよ。僕もなんかもう作り始めてくると飽きてくる人なので
だもうその人の好きなところって必ず決まってるじゃない。決まって
るね、
うんうん、脳の思考パターンなのか何なのかは育ちなのか分からないんだけど、
うん、確かにね。僕は多分ね、角掛さんがやってるところはきついかな。それをメインですって言ってしまうと。
あ、うん、どの辺がきついって思う。
やっぱね、01、いや楽しいし実際ね立場的にやったりもするんだけど、
うん、
どっちのが楽しいですかっていう話で比べてしまうと、はいはいはい、なんかね頭の中だけで画面のワイヤーと、
うん、
あの全体の画面のサイトの樹形図を描いて、
うん、
それを X3 最近だったら X3 に落としていくじゃん、
はいはい、
でここクリックしたらここなって、これはこういう風にしてってこうやって、多分これやってたら DB にこんな風に入って、それをやってたら絶対エンジニア楽で、多分これやってると ER 図的にこんな風になってくるから、テーブルそんなに多くならずに複雑にならずになるなっていうのをこう考えてるときはもう最高に楽しいよね。
もう嫌だ
もうね、めちゃめちゃ楽しい俺
聞いてるだけでもう嫌だ
マジで
耐えられない耐えられないというか、まあ仕事だからもちろん話としては聞くけれどそれをやりたいのかどうかって考えたらもう耐えられない。
マジで、
うん、
僕でもプロデューサーという、まあ、自分がね、自分かもしれないし、まあ鶴岡さんとは直接ね、本当の開発とか制作の案件ではやったことなくてね、セミナーでご一緒させていただくことはあるんだけど、うんうん、そういった形がこんなことやりたいんだよって時に、それをどういう画面設計でやったらよくて、残りの開発工程とか制作工程やった時に、うちのメンバーとか一緒にやってくれるパートナーさんがどうやったら一番楽で、うん、かつエンドユーザーにもやって、うん、めちゃめちゃ面白くなるかなってことはもう四六時中考えてる。
あ、もう本当だからディレクターにもそういう仕事は任せたい
なるほどね。
もう僕はお客さんと一緒にワクワクしてるから、
うんうん、あとよろしくと、
うん、でそのどうワクワクするべきかっていうのは言語化するから。
あ、はいはいはいはい。いや、それがねできる人ってやっぱいないよ、そんなに。
難しいのかね。
だから難しく考えてるのかもしれないけどね、プロデューサーとかプロデュースという仕事が。
自分の趣味のことを誰かに伝えるのとかとあんまり変わらない話ではあるのよね、
角掛さんにとってはでしょ、
うん、
あのね、多分ね、そこがね延長線だと思える方が少ないんだと思うんだよね。
それはどういう、
なんだろう、仕事は仕事、
うん、
趣味は趣味、
うん、
だからなんだろう、それって日本人的なことかもしれないんだけどさ、仕事はやっぱりしんどいものだとか嫌なものだとかさって思ってるのがネットを見てると結構あるじゃん。
まあ、その僕らの親世代とかからはそうやって習ったしね。
そうそうそうそう、
仕事っていうのはつまらなくて普通、うん、辛くて普通、
うん、苦労してでも、うん、家族を養うために頑張るものだと。
そう言われた。
で、滅私暴行するものだみたいなね、
うん、
話でしょ。でも
つまんないの嫌じゃん。
僕もそう、うん、まあ、だからこうやって会社作っちゃったんだけどね、
う
ん、
そう
面白い。いやでもね、そこでどの仕事してもやっぱ根源的かなと思ってて、
うん、
なんかちょっと話ずれるんだけどさ、ライフワークバランスって言葉あんじゃん。
うんうん、あるね。あれ一時期すごい流行った
よね。あ、そうそうそうそう、うん、で一時期流行ったっていうのがもうまさにその通りで、最近ってなんかその分けられるのかって話がやっぱ議論として、うん、特にアメリカとか、うん、欧米で出てるんだらしいんだよね。欧米と同じだけど、
うんう
ん、結局なんか自分の人生でその自分の人生のタイムラインって一本しかないじゃん。
そうね。
その中でプライベートと仕事っていうのを分けて、
うん、
考えて本当に分けられるのかと、
うん、
気分的なものいろんなものも含めてね、
うん、
で最近だから、欧米で見て言ってるのはライフワークインテグレーションって言ってて、うん、両方を自分の人生として、うん、両方をちゃんと楽しんで自分の人生をハッピーにしましょうみたいな考え方にだんだんもうなってるらしいんだね、うん、あ、
それはすごく良さそうだね、
うん、
要は楽しく生きようぜって
話でしょ。そうそうそうそうそう、
うん、
それは仕事もよ、
うん、
どうせだったら仕事も楽しんでやろうみたいな、うん、
そりゃそうだよね、うん、だってさ起きてる時間ほとんど仕事してるわけじゃない。
そうそうそうそうね。
だからなんかそ僕らは特にその老気法に守られてないからさ
僕らはね、はい、おっしゃる通りですよ、はい、
もう起きてる時間ほとんど仕事してるじゃない、
うん、
これ楽しくなかったら死んじゃうよね。
やだね、やだね。でもこれでもさ、これをね聞いてる子たちはさ、いやいやいや、それは角掛さん自分で独立してるじゃないか、独立してるからじゃないですかと、
うん、
名村さんだって会社作ってあなた代表でしょと、
うん、
誰かになんかやいのやいの言われるわけじゃないんですよと、
うん、
僕らはもうめんどくさい上司がいてですね、そんな仕事を楽しむなんてことができるもんならやりたいのは分かってますよっていう人たちがもうごまんといそうな気がするんだけど、雇われの時はどうだと。
雇われ
の時だいぶ昔雇われだったじゃん。僕もそうだったけどさ、
楽しかった。
ああなるほど、
楽しかった仕事。あ、まあ、もちろんそのやった職種によっては本当面白くない仕事あったけど
うんうん、うん、
あるよ、
うんうん、
ただ独立する直前まで、うん、僕中古車屋さんでセールスマンやってて、
うんうん、
もう本当に毎日楽しかった。
あ、そう、
うん、
だって買ってくれるか分かんないからドキドキとか自分の成績がとかさ。
でも僕あの車が大好き。
はいはいはいはい、はい、
もともとそうだから、
うんうんうん、
だから僕の好きなものを見に来てくれる人たちがいるわけじゃない、
はいはい、
あ、なるほど。僕の好きなものを見に来てくれてるね。
そうそうそうそう。
ここにある物体をなんか売らないと俺の成績がつかないとかじゃなくて、
うん、
あ
で、まあ僕がいたお店はかなり大きいお店だったから、
うん、
展示車が百何十台、
おお、でかいね。
ある、うん、大きいとこで、うん、でその中のどれかをその雑誌カーセンサーとかグーとかああいうの読んで見に来てくれた人たちなわけで、うん、話したいことなんかこっちもいくらでもある、
うんうんうん、
楽しい。
なるほどね。
でどの車も好きなのよ、展示車のことは。
はあ。
うちもその入ってきた時にちょっと試乗してみたり、うん、磨いたりとかしてから並べてるわけで、
うん、
全部好きだから、まあ、もちろん中には、うん、これはダメだみたいな車はあるんだけど基本的には好きだから、
うんうんうん、
はあ、これに興味があるんですって言ってわざわざ来てくれてその話をしてくれてるんだったら、
うんうん、
楽しい話しかないじゃない。
なるほどね。あ、じゃあそういうふうにやっぱ仕事を思えるか、まあ、逆に言うとやっぱそれこのね、これを聞いてくれてる方々もウェブの仕事が何かしらきっと楽しいだろうと思って、うん、この業界というのがどうか分かんないけどさ、
うんうん、
に来てくれてるんだったらやっぱなんか自分でそれを楽しむようにしていってもらいたいっていうのはやっぱあるよね。そうじゃなかったら辛いよね、うん、
じゃなきゃ辛いでしょう、
はあ、
だって最低でも1日8時間働くわけじゃない、
うん、
つまんないってそりゃ。
なるほどね。
どうよ
そうですね。それは別にこう雇わ、まあ、僕も雇われだった時あるから、うん、でももう楽しかったもんね、
うん、やっぱそうでしょ、うん、
やっぱ楽しかったよ、
うん、
まあ、あとは自分でどうやったら楽しめるかって、僕はなんかどちらかというとそのディレクターなので工程を考える方だから、俺が自分がどうやれば楽しめるかなとかっていうのを、
うんうん、
こう考えてそっちにいかに持っていくかみたいな、
はいはいはい、
やっぱり考えたりはしてましたけどね
すごいあのロジカル
そうそうそうタイプでしたけどね。
僕はなんだかんだそのロジカルシンキングとかクリティカルシンキングとか、
うんうんうん、
きちんとやるはやるんだけど、うん、かなり感情の方に、
うん、
振ってる感じがする。この商品のいいところとか探してる時も、
うん、
結構感情で好きになってて、
うんうん、
好きになりました、
うん、
なぜ好きになったのって後から考える、
うんうんうん、
好きになるために何を用意すべきかみたいなのは考えてないんですよね。
でもね、今の話って結構大事で、ロジカルシンキングとかクリティカルシンキングをやり始めていくと、あの理屈、
うん、
とかあのメリットとかみたいな、そういったとこだけでこうぶった切っててしまって、
うん、
でも最後人ってなんかよく分かんないけど好きみたいなとかさ、
うん、ほとんどそうよ。
そうだよね、そうだよね、
うん、
でもね、その社会人になって経験を積んでって、これをちゃんとしたリズムでやって説明をしなきゃいけないってところにどんどん行くと、
うん、
なんでそれをじゃあお前いいと思うんだよってこと言われてしまうから、こうがこうです、すごい分析してしまうって、でなんかお客さんの消費行動を見た時に、
うんう
ん、えなんで買っていただいたのか、いやなんか可愛いじゃんって言ってそれみたいなこう思ってしまって、
うん、
今まで俺が積み立てたロジックは何みたいなこう愕然とする人も結構いるんだよね、うん、
ああなるほどなるほどね、
うん
うん、まあそこまで用意してるからね。
そう
でもそうやってやれってさ、
うん、
大人が教えてきたんだもん。
まあそうね、あ確かにね、
うん、
今のこうエモーショナルというか感情というかね、
うん、
情感な部分っていうのはすごく大事だっていうのは分かる、
うん、
ものすごい今の話がね、
うん、
腑に落ちる感じがしますね。まあでもそれがな、まあ、楽しいとことかプロデューサーやってて楽しいっていうところで、逆にその難しいところとかってどこら辺なんですか。
難しいところ、はあ、難しいところは、はあ、まあ僕のアイディアが企画書になって、
うん、
お客さんが、
うん、
よしってそれに予算を出して、
うん、
で実際制作して納品をするわけじゃない、
うん、
結果が出なかったら全部プロデューサーの責任なわけよね
まあそうですね、
だって僕の企画なんだから、
うん、そうね、
制作の子たちは頑張って作ってくれてる、
うんうんうん、
ずれてるのは企画なんだから、
うんうん、どうしようもないよね一応ね、
うん、
あそこか、
だからその成果が出なかった時、
ああ
でもお金はちゃんともらってるわけで、
うん、
めちゃくちゃメンタルが削られる
やっぱそうだろ、
うん、
やっぱりそういうものなんですか、
うん、
ああなるほどね、
うん、
それはきついね。
そのメンタルが削られるところに、うん、耐えられて、うん、かつ最低案しに行けるのかどうか。
なるほど、最低案ね。
そう、
すいません
でした、すいません、この間のは失敗しました、
うん、
次の案を考えてきました。ただ当然正規の金額では僕もお出しできないんで、
うん、
値引きは目いっぱいしてます。
ああなるほどね。
ただではできないですけど、
うん、
もちろん値引きはするんで、うん、再チャレンジさせてください、
うんうんうんうん、それが難しい。
これはきっとすごく難しいと思う。失敗したお客さんのところに顔出したくないでしょ。
嫌、
うん、
だね、だいぶ嫌だよね、
うん、
でも行く
行く、
ふう、
もうね、なんかそれをあれうまくいかなかったんだよなって心の中に持っておくキャパが僕にはない。
え、何それ、成功で終わらないと嫌とかってそういうこと？
もちろん何とかして成功させたいじゃない、
うん、まあもちろんね、それは仕事だしね、
うんうん、ただその本当に仮に失敗をしちゃったプロジェクトがあった時に、うんうん、まあ納品は済んでるからって言ってそのまま流しちゃうことも当然可能なんだけど、
うんうんうん、
ただ自分の中にしこりはずっと残ってるじゃない。
あー
は
ー
は
ー
は
ー、
そのしこりを何とかして解消したい、
はあ、
だったらもう行くしかないじゃない。
あ、まあそうね、
まあ、結果もきちんと報告して、
う
ん、
そうね、
こういう結果になりました。
これ
僕のアイデアがいまいちあれでした。
いまいちあれでした。はい、
代案があります。
うわ、これは
お見積もりです。
見積もり出す時ってかなり怖くない？
でもしこりが残ってるよりマシ。
ああ、そういうことか、
攻めてるから。
あ、なるほどね。いやね、ディレクターの方々と話をしててもさ、その見積もり出すのが怖いっていう人多いんだよね。
うん、なんかそれよくツイッターとか見てても、うん、そんな見るんだけど、
うん、
それって僕あんまり持ってない感情で、
うん、
どこが怖いの？
あのね、聞くとさ、
うん、
僕もね、怖くか怖くないかって実は怖いんですよ、
うん、
でなんでなのかって分析してて、僕の場合はもうしょうがないからっていうのをいろんな理詰めで自分の納得してるからいいんですけど、
うんうんうん、
あのね、うん、高いっていうのを言われるのがやっぱ怖いらしいんだよね。で、値引き交渉をされるのが、
はい、
こうどう返していいかわからないって、
はいはい、
っていうことを言われた時がやっぱ怖いから、
うん、
こう出す時にこれが見積もりなんですがってなんかこうすぐ下の方からネトーっと入っていって、
ああなるほどね、
うん、
なるほど。
でも分かんない感情なのね。
え、だって予算が合わないんだったら、うん、それはマッチングしなかったというだけの話でしょ。
そうやって割り切れる人が少ないわけですよ。
だって恋人を作る時だってそうじゃない、
うんうんうん、
あなたのことが好きですよ、
うんうん、
ごめんなさい私は無理ですってなったら、うん、それマッチングが良くなかっただけの話なんだから、
うんうんうん、
また次の恋があればいいじゃない。
次々と、
うん、
なるほどね。今皆さんすごい大事なこと言ってると思うよこれ。僕
仕方ない、
まあまあ、
合わなかったんだから。
まあでもそうなんだよね、どこまで考えたって、
うん、
振られた彼女がこっち向くことは多分ないし、
うん、
見積もりが合わなかったら、
うん、
ね、こっちは1000万って言ってて20円で作ってくれてると合わないわけだよね、価値観がね、
うんうん、
ああなるほどね。それはじゃあここのお客様とは残念ながら合わなかったと、
うん、
もしくはその金額を出してでも俺の企画が欲しいと言ってもらえなかったんだと、
うん、
いうのこととか。
でまあ、その中でもその、まあ、面白いやり取りであったりとかの値引き交渉とか、
うんうん、まあそれはあるよ商売上ね、
うん
うん、
それはもう面白い話で。
なるほどね、
うん、そうっすか、じゃあ僕削ります。
お前いなくなったらどうすんだみたいな話になっちゃうけどね。あーなるほど、
じゃあサーバーなしになっちゃいますねとか。
うわきついなそれ。なるほどね、まあ、それでおいおいというようなやり取りも含めてね。
そうそうそう、
うん、まあそれも全部含めてだろうねプロデューサーの。でもやっぱりね、うん、僕も自分がプロデューサーとディレクターっての仕事がどこに違いがあるんですかって言ったら、ディレクターは納品に責任を持つ、
うん、
プロデューサーは成功に責任を持つ、
うん、
って思ってるんですよね。
そうですね、
うん、だから今の角掛さんが計らずも全くそのことをね、
うん、
おっしゃってたんで、 自分はプロデューサーという仕事が全くできるとは思ってないんですけど、やっぱそういうとこなんだなというのはすごく思いましたね。
はい、ということで、エンディングになりました。まだまだねお話を聞いていただきたい、聞いていたいですし、実際に放送もしてるんですけども、ちょっとね、かなりの放送の時間になってしまいましたので、また来週に続きはご紹介させていただければなと思います。というところなんですけども、イベントの告知だけさせてください。2021年1月22日土曜日21時からディレクター談義ボリューム12を開催させていただきます。内容は今回はウェブディレクターのコミュ力、言語化力を鍛えるという内容でお話をさせていただこうと思っております。このイベントなんですけどもね、愛媛のアイムビックという会社の、長田さんというディレクターさんと一緒にね、名村がもう、今回12ということで、隔月で、トークイベントをさせていただいてるんですけども、12回ということでね、本当に丸2年経つことになりました。皆さん聞いていただいてるのでね、ありがたいなと思っておりますけども、無料のトークイベントになっておりますので、ぜひともご参加いただければと思います。イベント告知サイトコンパスで受付は開始しております。無料のイベントですので、ぜひともディレクター談義を検索していて参加いただければなと思っております。でもう一つあります。2022年2月19日の土曜日に、誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術の2022年版を開催させていただきます。この2月19日の土曜日に13時の開演と21時開演の2回で開演をさせていただこうと思っております。仕事の終わりとか、フリーランスの方で家事をねやったりとか育児をやったりとかっていうことで、できればちょっと遅い時間の開始がありがたいですというのをね、去年の開催の時にお話をいただきまして、今回もその21時開始というのを、行わせていただいております。2019年からねオンラインで開催をするようになりまして、毎回本当にありがたいことに多数の方が参加いただいてるんですが、また少しずつ失敗しがちな文書の事例とかを追加したバージョンとなっておりますので、ぜひともご参加いただければと思います。こちらは参加費3,000円、お申し込みいただいた方には、後日、録画をしてたですね当日のセミナー内容についても視聴していただくことが可能になっております。全部でね3時間半の長時間のイベントになっておりますので、受付をいただければと思うんですけども、頑張って参加してくださいという感じですけども、チャットとかメールの文書、書くことへの抵抗感とか、これどういう意味ですかって聞き返されるようなことをね、できればどんどん減らしていきましょうというイベントにさせていただいておりますので、ぜひとも受講を検討いただければと思います。ということで今年も始まりました。今年ね頑張っていればもしかすると100回目という形になるんじゃないかなと思ってるんですけども、毎回一歩ずつ、皆さんとねこういったやり取りをさせていただければなと思っております。ということで、この番組は毎回言ってますけども、皆様からのおはがきがあってこそでございますのでぜひとも今年もねたくさんおはがきをいただければなと思ってます。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、名村のツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけておはがきをお送りください。またツイッターのハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートをいただいても、このラジオで採用させていただきますので、そちらの投稿もお待ちしております。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast でお聞きの方は評価もいただけるととても嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
アイデアに形を与え、サービスをユーザーに、そしてユーザーをハッピーに、あらゆるサービスを考え抜いて形にする会社、サービシンク。